皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度でございます。なんと言ったらいいんでしょう。はい、こんばんは。はい、今日水曜日ですよね。はい、今日水曜日ですよね。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度でございます。お、さくらさん、こんばんは、いらっしゃいませ。泉さんも、HR さん、アリスさん、こんばんは、待機中です。ありがとうございます。はい、テトリクス X さんが、アリスさんは現在、長い階段を登っております。伝言、すぐに向かいます。あ、了解でございます。はい、伝言、ありがとうございます。さくらさんが、22時20分。いや、もう来るんかな？うん。会見ですか？あ、会見、皆様、あ、誠に申し訳ございません。泉さんが安定の出だしに安心感。いやー、こちらはですね、そう、テトリス X さんに、すぐに向かいますっていう伝言を伝えられて安心感でございます。いや、ほんとね、そう、お、桜さん、HR さん、バルワードを買ったのに、あー、バルワードを購入しました。バルワールドは購入しましたが、ちょっとね、やるかどうか、まあ、ね、その辺に関しましては、ちょっと今は、どうなるかは、若干保留中だったりはしますけどね。政治家よりも謝罪会見している HR さん、あ、こんばんは、毎度でございます。いや、でもね、何でしたっけ、謝罪会見のバーゲンセール、謝罪会見のバーゲンセールでございます。まあ、なのね、誠に申し訳ございません。まあ、気軽に謝罪しとこう。うん。はい。まあ、そんなわけでですね、今日も始めていきたいと思います。アリスさんが、いつ頃来るのか。まあ、一応ね、連絡は、すぐに来るという連絡はいただいてるのでね、現在、アリスさんは放送ブースへ向かうための長い階段を登っております。ねえ、はい。まあ、そんなこんなでですね、今日も配信していきたいと思います。レイブンズナイト。あ、そうだ、告知とかしましたっけね。ちょっと待ってくださいね。てか、めちゃめちゃ寒くないですか？タイトルコールまでに集合。レイブンズナイト、そういえば冷静に考えて、レイブンズナイトのタイトルコールってなんだろう？いつもの、皆さんこんにちは、皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間ですっていうのがタイトルコールになるのかな。そう、長年ね、そのラジオ、配信してたりしてるんですが、こう、篠森千佳さんは結構そのラジオとかそういったものに非常に詳しい方だと思いますが、多分ね、オープニングタイトルコール、オープニングコール、うん、そのあたりなのかなって思ったりをしておりますけどね。お、今外がそこ、外で雪が吹雪いている。めっちゃ寒い。あー、寒そう。バチクソ、寒そう。私、現在ですね、あまりにも寒いので、部屋にそのね、暖房をつけた状態で、なんだっけ？T シャツ着て、フリース着て、その上に、なんだ、着る毛布を着て、足の上には、電熱毛布、電気毛布をしている状態でございます。そう、東京とかもっと寒いんですか？はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。まぁ、ちょっとね、ちょっと皆さんの、ね、近況、周りの状況とかもね、ちょっと知りたいのでね、もし、なんだったっけ？プライバシーじゃない、個人情報とかがわからない程度とかですね。まあ、ある程度住んでるところは予測できるかもしれませんが、まあ、そういった感じのね、情報とかもいただければと思います。はい。というわけでですね、始めていきましょう。レイブンズナイト。今日はアリスさんがまだ来てないですけど、今日は仕事に行くのに春回路5つ貼った。春回路5つですか。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。ね、うちなんて下半身丸出しやぞ、ふんどし履いてるがエッチだ、椿さんはエッチだ。はい、というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト。今日も、寒いですが、体を温めるっていくような感じで、テンション上げていきたいと思います。レイブンズナイト、レッツエグニション。 体感温度3度寒いなそれまたね。
気温3度
皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルないろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する寒さに負けないラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、すいません、棒読みちゃん、ゆっくりさんの読み上げが入っておりました。普段、レイブンズナイトではですね、ゆっくりさんの読み上げは、基本入れないようにしております。まー、すいません。はい、というわけでですね、嘘だろ、サンドって、体感温度。そう、体感温度といえばですね、皆様ご存知でしょうか。そう、なんだったっけ、湿度ですね。湿度を上げることによって体感温度が上がることがあります、体感温度が上がるらしいです、はい、ですんでね、エアコン暖房とかですね、なんだったっけ、エアコン暖房とかあとそのヒーター、ね、ポンプヒーターとか使う場合はですね、加湿器もですね一緒に使うことによって体感温度を上げることが可能です。ですんでね、皆さんよかったら電気な毛布にくるまってる、ああ椿さんは電気毛布にくるまりつつ、いかがわしいイラストが届いて戸惑ってるらしいんですが、いかがわしいイラストとな。なるほど、加湿器は全力で稼働させているそうですね。そうなんです、皆さんね、何でしたっけ、暖房をかけるだけではなくてですね、その加湿することによって体感温度が本当に上がります。まあ、実際ね、加湿、体感温度、暖房とかでですね、ググっていただければ多分出てくると思います。そう、加湿器の活用術、お部屋の加湿は、賢い暖房のテクニックらしいですね。そう、何でしたっけ、夏場はですね、逆にその湿度を減らすことによって不快さが減りますし、そう、気温が低くても湿度が高いと寒さを感じにくくなるそうです。なのでですね、まあ、実際ね、何でしたっけ、その湿度によって体感温度がどれぐらい変わるかっていう部分、体感温度というかもう実際のその温度っていうのをなんかサーモグラフィーなんかでね、検証したというか調べた、結果なんかもありますんでね、まあ、その辺もやっぱり湿度っていうのはですね、やっぱり重要だったりするみたいです。加湿じゃないですね、加湿時に。はい、さくらさんが寒いじゃなくて痛いやつ、あーそっかそっか、まあまあ体感温度3度とかね、そのレベルになると本当に寒いを通り越してね、痛くなってくるっていう、そんなレベルだと思います。そう、まあ何でしたっけ、最近さ、そう、肌荒れというか、まあその辺のね、その加湿とかその辺の影響感なのか、体にね、私ちょっとジンマシンっぽいものができまして、で、まあ市販のお薬をこうね、ジンマシン用の薬を塗り塗り塗ってたらとりあえず、収まってはきたんですけど、もうこの時期になるとね、乾燥肌とかそういったもので、体が痒くなったりするっていうこともありますし、まあ、皆さんね、栄養と体調とあと湿度とですね、あと気温の変化ですね、こたつに入って寝るとね、どうやら下半身と上半身の温度差で脳がバグってしまってですね、風邪を非常に引きやすくなるとかね、そういう話もございますんで、皆さんですね、その辺は気をつけて寒い夜をお過ごしいただければと思います。このレイブンズナイトを聞きながらですね、寒い夜を過ごしていただければと思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、あれ出てこない、本日のお題はこちらでございます。出てるわ、はい、もうすでに出てるわ。本日のお題は見ちゃったですね。そう、先週さ、まあ、私自身がどうしてこうなったみたいなね、事故の写真をね、皆様にお伝えしたと思うんですが、そう、すでに出てる、はい、すでに出てます。 私の、ミスでございます。本日のお題は見ちゃったですね。そう、何でしたっけ、皆様が目撃したこととかですね、まあ、見聞きしたこととか、あと動画でね、これ面白かったよとかね、そういったものいろいろあると思います。ですんでね、皆さんにね、ちょっとその見ちゃった体験ですね、回転してるな、回転してる、あれ、ほうほうほうほうほう、椿さんはうちなぜか知らんが人に触られてなでなでされると痒くなる。おー、なるほど、なでなでされると痒くなる、ほうほうほうほうほう、そう、回転してるあれっていうことでですね、まあ、そんなわけでですね、見ちゃったで行ってみたいと思います。目撃してしまった大事件や、まあ、些細な面白現場、奥様は見た、見なくていいものを見え見えなどなど、そう、自分が見たものだけでなく動画や写真で見たもの、聞いたものまで、いろいろと幅広く募集したいと思います。はい、アリスさんのマネージャーさんから、アリスさんが間もなく登場というね、連絡をいただきました。ありがとうございます。アリスさんのマネージャーってね。はい、というわけでアリスさんは現在階段を、家の階段を上りきってやってきたわけではございますが、まだディスコードには 反応はございません。はい、まあ、皆さんからですね、その目撃してしまった大事件、些細な面白現場、奥様は見た、見なくてもいいものを見え見えなどなどですね、そう、いろいろと募集したいと思います。いや、今では考えられないことをね、見ちゃったっていう話とかもね、その変態的なエピソードっていうのをですね、紹介できればいいかなとかって思ったりもしておりますが、そう、例題のところにはね、書いてないですけどね、その、見ちゃった的な話題、もう今では考えられない感じで、ではございますけどね、そう、そんなね、昔ながらの話題なんかもね、紹介していけたらなと思いますので、皆さんもよかったらですね、見ちゃったエピソードですね、見ちゃったエピソード、ぜひぜひ、募集していただければと、書いていただければと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、出てくるレイブンズナイト掲示板ですね、そちらに書いていただくのも OK ですし、あとですね、こちらの配信 YouTube、 ニコニコ生放送、ツイキャスでの同時配信を行っておりますので、それらの配信サイト、どちらのサイトでも OK です。コメントとかをしていただければ画面上に反映されますので、そちらでコメントしていただくのもでも OK でございます。よかったら、よろしくお願いいたします。ではですね、今日もレイブンズナイト張り切っていきましょう。よいしょ、最後までごゆっくりお楽しみください。はい。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーでございます。このコーナーではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、それはタイトルコールだ。はい、このコーナーではですね、先週起こったちょっとしたニュース問題なんかを皆様に紹介していくと同時に、我々が先週1週間何をしてたかとかですね、そういったものをですね、つらつらつらっと紹介していく、オープニングから、後半のお題のコーナーに続く前までの時間稼ぎのコーナーでございます。さあ、そんなこんなでですね、アリスさんは間もなく登場するかな、アリスさん間もなく登場するかな、まだ来ないかな、むむむむむむむむむ。はい、というわけで、おかきがうまい。ほうほうほう。私目の前にですね、現在、何でしたっけ、かきピーはあります。そう、かきピーはあるんですが、これをね、食べるとですね、 ボリボリというものをですね、そうボリボリというものを、ボリボリという 音が、ね、皆様に言ってしまう可能性はございますが、そう、まあそれでね、結構ね、先週ちょっといろいろとね、いろいろと、おディスコードの、はい、というわけでですね、とりあえず、はい、まあ、とりあえずですね、そのアリスさんからちょっと連絡がいただきまして、ちょっと、なんだったっけ。まあ、まあ、うん、ちょっと、ちょっと現在ですね、ちょっと、あ、いけた。あ、いけたそうです。いけたそうです。はい、いけたそうです。はい。まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、配信前に現場に到達することもなく、ね、パソコンのディスコードの、どうやらアップデートに戸惑ってたみたいでございますが、まあ、そんなこんなでですね、そう。セブンデイズトゥダイがプチアップデートがありましたね。なのでそれもね、明日の配信やるためにはアリスさんにやっといてもらわないといけなくなると思いますが、お酒が欲しくなる。カキピーを食べると確かにお酒は欲しくなりますね。そう、カキピーは何でしたっけ、カキピーはですね、いろんな味があるんですけど、そのわさびカキピーだけですね、わさびかきピーだけはちょっと私ね、意外と苦手だったりするんですよね。これわさび好きなかきピー、わさびかきピー好きな方はですね、ちょっとあれになるかもしれません、わさびかきピー好きな方にはごめんなさいかもしれませんが、はい、かきピーはわさび、ああわさび派ですか。そう、私ね、わさび自身は好きなんですけど、そのかきピーはなんとなくそのわさび派じゃないんですよね。そうなんですよ。そう、なのでね、そのカキピーはわさび派の方にはね、大変申し訳ない話ではございますが、おアリスさん来たね。
はあ、やっと来れた、やっと来れた。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。やっと来れましたか。
やっと来れました。なんかね、
はい、
ちょっと今日回線なんか A と G ってあるんだけど、
ほうほうほうほうほうほう、
いつも G でつなげてるんですが、なんかつながんなかったので A で今つないでるんですけど、
はい、あ、なるほどなるほど。
うん、なんかこっちの方ってたまにいきなり切れるから、
はい、
まあ切れたらもう一回上がるから
、うん、なるほどね。
はい、
そう、回線といえば、無線の回線といえば、なんだったっけな、私、VR 機器を無線でつなぐために、うん、無線の回線いいやつに変えました。
おう、
そう、でないとなんかカクカク、ワイヤレスで、パソコンと VR でつな、 VR 機器をつなぐ場合ね、なんか回線があれだったら、弱かったらなんかガクガクになるっぽいんでね。さあ、そんなこんなでですね、アリスさんが登場いただいたので、ちょっとアリスさんの画面を作りたいと思います、うん、しばらくお待ちくださーい。よいしょ、ちょっとだけ待ってね、んよっと。さあ、これでアリスさんが、うちの画面に、うちの画面に表示されるかな。どれだどれだどれだ、うん、どれだどれだどれだ、これだ、じゃん、はい、ぴょんと、はい、アリスさん登場いたしました。
うい
こんばんは。
こんばんはです。
そう、今日はマネージャーの、アリスさんのマネージャーの方にね、もうすぐ今階段登ってるよっていう連絡をいただいたんで、ね、なのでね、そう、まあ今日来ることが分かってたのでね、ちょっと安心しておりましたが、はい、登場していただいたので自己紹介します。アリスさん、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
うん、画面向かって右、毎日長い千段もある階段を登ってやってくるアリスラ。
新しい情報出たよ、千段って。
え、千段だよ。
千段ですか、なるほど。
時々滑るとね、
はい、
1階まで落っこっちゃうからね。
なるほど、
階段がね、
あ、ちなみにあの今ちょっとちらっとカキピーの話題が出てたんですけど、うん、そうカキピーのわさ、私わさび好きなんですけど、カキピーのわさび味はあんまりっていう話をしててですね、
うん、
でカキピーにチョコ味ありますよね。で、あの、うん、梅味っていうのもあるらしいんですが、
うん、
あのね、梅干しは私梅がそもそも苦手なので、あの論外なんですが、あの、うん、なんだ、カキピーのチョコ味ってあるじゃないですか。
うんうん。
あれもね、なんだろう。ほら、私ほら、あの砂糖醤油とか嫌いじゃないですか。
うん。
甘いのと辛いのが一緒になってるのがね。なのでカキピーのチョコ味もね、なんとなく俺の中ではうーんってイメージなんですよ。アリスさんいかがですか。
うん、自分からは食べない。
自分からは食べない。はあ、はあはあはあ、なるほど ね、スリンさんこんばんは。バルファルクの襲撃風に無敵回避しないと、ダイビング回避をしないと。こんばんは。千段特定しました。千段、階段が千段あるところでことによってアリスさんのお家がお宅が特定されてしまった。そんなバカな、はい。まあそんなこんなでですね、
階段が千段あるうちなんてそうそうないから
ね。そうそうないですからね。何でしたっけ、某うどん県にはですね、とんでもなく階段の長い、神社があるんですが、お神社というかお寺があるんですが、はい、階段段数何段だろうね、確かよいしょ、伊田かかおさんこんばんは。毎度でございます。
こんばんはです。お久しぶりですね。
はい、コンピアさんの階段はですね、1386段らしいです。はい、
奥者
あのね、参拝するところまで行く場合は785段、さらに奥の方までね、一番最奥にある社まで行くには1368段とね、大量にあるらしいです。お、アカウント作った。お、なるほど。そう、コンピラね、神宮うどん県でございます。こちらはですね、その1368段っていうね、非常にとても長い階段があったりしますんでね、アリスさんのお家の1000段を超えてる部分はありますけどね。さあ、まあ、そんなわけでですね、今日のニュースちょろっと、紹介していきたいと思います。先週からもですね、ちょっとだけ話題になってたんですが、ある有名なゲームですね、そちら あのニュースがちょっと出ておりますのでね、こちらドンと、パルワールド、スチームの同時接続数がなんと185万人を突破らしいです。これですね、現在何でしたっけ、ナンバー2らしいですね。そう、スチームって言ったら、スチームのその同時接続者数っていうのをですね、見ることができるんですが、
うん、
そう、現在ですね、そのナンバー2だったカウンターストライクを抜いて史上第2位に浮上したっていうね、快挙。かつですね、はい、かつです、かつなんとなんと5日間で700万本の販売を達成したらしいです。はい、購入者数も500万いってるんだっけっていうことではございますが、700万らしいですね。はい、オースリンさんが某うどん県ヤドンだらけの公園があるってのが気になる。あ、そうなんです。某うどん県ではですね、何でしたっけ、まあ、ポケモン GO あるじゃないですか、ポケモン GO、
うん、
あれで、なぜかですね、その、ヤドンが大量に出る場所がありまして、で、なんだったっけ、うどん、それにあやかってがですね、そのヤドンの像があったりとかするところでございます。はい、何パルゲームって、パルワールドっていうゲームがございまして、最近発売されたばっかりで、ちょっといろいろとね、物議を醸してるゲームでございます。そのポケモン風のキャラクターが登場するアーク風のゲームって言うたらいいんかな、うん、ポケモン風のキャラクターが登場する、サバイバルゲーム、ですかね、アクションアドベンチャーサバイバル、まあ、ジャンル的にはアクションアドベンチャーサバイバルですね。で、まあ、キャラクターがポケモンに似てる 割にはね、銃をぶっ破したりとかですね、結構こうね、いろいろとあって、今最近は物議を醸し出してる、ゲームではございますが、それがどうやら全世界で大ヒットしておりまして、そう、パルはね気になってるんだけど、やる時間がないのは分かってるからって、クラフトピアも近い感じですかね。もう花札メーカーは動いてません。はい、もう花札メーカーは動いてません。はい、一応何でしたっけ、なんか法律的な部分はクリアしてるっぽいので、まあ某花札屋さんは動いてはいないんですが、まあね、まあいろいろとね、いろんなところでいろいろと言われてるんで、まあこの辺に関しましてはね、そのまだまだ我々もあまり触れないようにはしておきたいとは思いますが、そうそうそう、まあ一応ね、販売数に関しましてはものすごい数が売れてて、もういろんな方が配信してる感じでございますね。そう、某花札メーカーさんが動いたのは、ポケモンモッドに対しては動きました、さすがにね。そう、ポケモンモッドとかがあったので、それに対してはさすがに動きましたが、まあそんな感じでですね、うん、まあこれに関しましてはですね、ちょっとまああんまりうちの方では言及はしない方向にしておきたいと思います。まあニュースでですね、ゲームの話題としてはちょっと正直個人的にはその同時接続者数がエルデンリング超えられたのがね、若干ショックではございましたけど、そうエルデンリングも同時接続者数すごかったんですけどね。そうでも、まあ、まあまあまあいずれにせよですね、何しか日本のゲーム開発業界っていうのが盛り上がってるっていうのがね、非常に嬉しくは思います。その結構ねゲーム開発って海外に、まあパソコンのゲームとかだったらアメリカとかそっち系に持ってかれてましたし、あとそのスマホのゲームとかだったらね、中国とか韓国とか、まあそちらに結構持っていかれつつあったんで、まあ日本のね、ゲーム開発会社が元気になるっていうのは、まあ今後ね、いいことなのではないかなって思ってます。はい、そう、まあ VTuber さんもこぞってやってはいるんですけどね、ただまあやっぱりね、そう、いや私の、お知り合いの方のところにもなんかね、過激派さんによるね、まあ嵐ほどではないけど、うん、結構こうね、お気持ち発言的なコメントがね、来たりしてたりもしてたのでね、ちょっとね、配信する場合だと、覚悟はいるのではないかなって思ったりはしておりますけどね。まあまあ私は、うん、うちらはね、基本中立なので、まあ、配信やってる方は、ね、楽しんでプレイしていただいてもいいですし、ね、普通にゲームとして個人でプレイするのも全然 OK かも、OK だとは、思いますけどね。まあ、その辺はね、やっぱりその感情的な部分は難しいところがありますから、まあ、我々は、特に何も言わないでおきましょう。はい。ね、はい、まあ、そういうニュースがあった感じではございますが、そう、あとですね、もう一つ、こちらですね、まあ、ニュースってほどではないですけど、アリスさんもすでに、あれになってるんじゃないですか、大寒波、
寒い、
到来、はい、大寒波到来、寒いですよね、これ、本当、じゃじゃんと、寒すぎるんですよね、これまた、本当ね。はい、お、NN さんもこんばんは、毎度でございます。
こんばんはです。
さあ、まあそんなこんなでですね、大寒波到来でございます。いや、寒ない?マジ寒ない?
寒いです。
そう、大阪もめちゃくちゃ寒い。大阪もね、めっちゃ寒いみたいです。はい。なのでね、これはこれどういつまで続くんでしょうかね。そう、大寒波、まあ大寒波ってほどでもないですけど、で現在ですね、どうやらアメリカでもその大寒波でが来てまして、
うん、
なんか航空便なんかには7万便にも影響が出たりとか、その大寒波の影響でですね、なんと90人ほど亡くなってるらしいです。はい、
そんなに、
そうそうそうそうそうみたいですね。 いや、これまたね、そう、あの投資や交通事故などの寒波による影響、まあ、あの寒波によって事故が起こってっていうのはありますけど、投資とかもねやっぱりあるみたいなのでね、そう、これはね、で、まあ、中国なんかではね、100台の、あの、超玉突き事故が起きたりとか。100台超えの超玉突き事故が起きたりとか。
いや、超すぎるよ。
あとはですね、何でしたっけ、電気自動車を、推進してた国なんかでは、その寒波の影響でですね、その、充電ステーションの前が、車の墓場になってたりとか、EV 車なんかもね、大変なことで、スペインではもう500台ほどね立ち往生になったりとかですね、結構、今季最強の寒波が来てるらしいです。でも、なんだろうね、その公式なニュースとかでさ、最強っていう単語とかを聞くとちょっとテンション上がりません？
え、最強で、最強で、
そうそうそう、今季最強寒波とかってさ、普通ニュースとかで最強とかってあんまり使わないじゃないですか。
確かにね。
でしょ、
なんかラスボス的な。
そうそうそう、でしょ。なのでね、そう、今冬将軍が暴れてますねっていうことでですね、スリンさんもエアコンの室外機が外気に負けて効かない、そうね、なんか夏場なんかは室外機を日向に置いてたら全然涼しくならないとかっていうんであって、室外機自体をカバーしないといけないっていうケースもあったりしますしね。で、あと寒すぎるから EV がってね言っておりますが、そう、 EV 関連、そのバッテリーの持ちが、バッテリーがね一気に減ったり、まあ、暖房にもねその電気使いますからバッテリーが消耗されて、なおかつなんか寒波の影響でですね、充電ステーション自体が稼働しなくなってみたいな感じでですね、そう、それで何でしたっけ、もう立ち往生も何も、その充電しに来た車が、充電ステーションがね、うまく動かないからめっちゃ順番待ちになるじゃないですか。で、順番待ちにしてる間にも当然暖房をつけとかなきゃいけないじゃないですか。寒すぎてね。で、暖房をつけてたらその充電ステーションに自分の順番が回ってくる前にバッテリーが切れてしまって車が動かなくなってみたいなね、その悪循環でね、バッテリー充電ステーション周りが車の墓場になってたみたいな感じのがあったりはするんですけどね、なのでですね、そう、まあ現在ですね、まあ、これちょっとね、面白い話なんですけど、なんか大寒波でですね、そのアメリカなんかでは大寒波で湖が凍ってですね、犬や白鳥の救出をね、救出が相次いだっていう話があったらしいです。消防隊員による犬とか、言うたらその寒波で湖が凍ってしまって、で、白鳥が動けなくなって、その白鳥を救急隊員が、消防隊員が助けに行くみたいなね、そんな感じのね、はい、そう、暖房費用はね上がってしょうがないんですが、この最近さ、石油の価格も、石油というか灯油の価格が上がってるせいで、私も今エアコンでしのいでるんですけどね、どっちがその、まあ、ここまで寒いとね、灯油で、灯油のそのファンヒーターとかで温めた方がコストパフォーマンス良くなるのかなとかって思ったりはしてるんですけどね。
灯油はね、灯油のファンヒーターはなんかすごい温かくなる、
ね、めっちゃ温かくなりますね、やっぱり。
湿気が入ってるから。
はいはいはいはいはい。
なんかこうやっぱり温かい。
ですよね。
うん。
だから私は現在そのエアコンプラス加湿器で、加湿器プラス電気毛布で、暖を取ってるんですが、まあ、これもね、すごい、今日はちょっと私、この配信するときもだいぶぬくぬくスタイルで、ぬくぬくスタイルでやっております。
おい、おう。
ですです。そう、ガソリンスタンドは給油するだけで済むけど、充電はちょっと話が違う。そう、充電も急速充電しようと思っても、それでも30分ぐらい時間かかりますし、ね。10台並んだら、それだけで6時間ですからね。6時間待ちですからね。大変ですよ。6時間で合ってる？5時間待ちか。10台。1人30分。 10台並んだ場合。
10台だけで
10台だけで5時間待ち？
うわ
ー、ね、とかになったりしますからね。椿さんがガソリンと灯油の違いがわからんということではございますが、灯油、あのガソリンをなんかストーブに入れる給油する、ね、あの実験をしている配信とかがありましたよ。
怖いよ怖いよ、やめて。
いや、何でしたっけ、ちゃんとした広い場所で、いわゆるその、ストーブのメーカーさんが、ストーブを製作しているメーカーさんがその注意喚起を促すために、そのストーブにガソリンを給油してしまうとどうなるのかっていう、実験をやってたんですよ。広いなんか倉庫みたいなところね、周り燃えないものがあるようなところじゃなくてね、そういうちゃんとした施設でやってたんですけど、ストーブが燃え上がりましたね。
怖いよ、はい、
ストーブが燃え上がりました。
わあ、そんな実験しなくてもわかるじゃん。怖いよ。
いやー、わからないんでしょう多分。
まあ、そうだね、まあ、
そもそもね、その何でしたっけ、ガソリンを、
うん、
ストーブにガソリンを給油するためのタンク、ポリタンクというか、ポリタンクダメですからね、ガソリンは。
うん。
専用の缶とか、そういったのを用意する必要があるので、まあまあやらないでしょうけどね。そう、ガソリンはね、そう、だから、何でしたっけ、なんかセルフスタンドとかで、タバコを吸いながら給油してる人がいたりとかね。
うん。
もうほんと、ガソリンはマジで一瞬でね、燃えますんでね。だって冷静に考えてみてください。リッター10キロ、仮にリッター10キロってするじゃないですか、車のね、1リッターで10キロ走らせると考えて、
うん、
いや、たった1リッターですよ。ペットボトル500ミリリットルの、あれ2つ分でさ、あんな何百キロもある車がさ、10キロも走るパワーを秘めてるんですよ。あんなちっちゃい。だからペットボトル2本分のね、液体がさ、何百キロある車を、そう、10キロも、こうね、走行させるパワーを秘めてるって思ったら、どんだけガソリンが危険なものかっていうのが多分想像できると思います。
うん。
でしょ？人間がさ、車をさ、10キロ押そうと思ったら、どんだけ、パワーいんねんって話になりますからね。
うん。
そう。ガソリンの保管はね、鉄タンクじゃないとダメですっていうことで、そうなんですよね。鉄専用のやつじゃないと。いや、だから本当にね、ガソリンに関しては、もう、それほどの超強力なパワーを秘めてるものって考えていただければ、ね。まあ、たかだかそのペットボトル2本分がそれこそ爆発しようものなら、まあその車をね、10キロも動かすようなパワーがドッカン行くわけですからね。なのでね、ガソリンの保管は、そういえば灯油をさ、給油したりする、醤油チュルチュルって言うんですよね、確か正式名称。
そうですよ、あれはね、ドクター中松が作ったの。
そう、醤油チュルチュルね。
醤油チュルチュルなの。一升瓶からね、
はい、
一升瓶に醤油をこう入れるのは大変だったんですよ。
そう、だからもともとは、でもなんかもっとバカでかいやつですよね、確か。
元の大きさは分かんないけど、でも醤油チュルチュル、
醤油チュルチュルなんですよね、これ。
そうなんですよ。
もともとはその醤油を、なんかでっかい醤油をこの作るタンクというかさ、なんか桶っていうかね、でっかい桶から小さいものに移し替える時用に開発されたものらしいですけどね。そういえばその醤油チュルチュルもそうなんですが、俺個人的に気になるのが、ほら、お刺身とかについてるさ、魚の形をした醤油刺しあるじゃないですか。あれってなんて名前なんですかね。
え、あれは醤油差しじゃないの？
なんて名前なんですかね、あれは。
あれは、醤油、魚の容器。
そう、これあのなんかいろんなね、あの面白い名前があるんですけどね、あれちょっと
ランチャーム、
あれなんて名前なんでしょう、ちょっと皆さんあのかっこいい名前つけてください。
いやランチャームですよ。
ランチャームなん、
ランチャーム誕生ストーリーって書いてある。
ほうほうほう、
ランチャーム朝日創業ババーン。
なんかね、その、
はい、お弁当を買うと必ず入っている魚の形や瓶の形をした醤油やソースのポリ容器、
はい、
この使い捨ての調味料ポリ容器ランチャームは朝日創業の創業者渡辺照夫が開発しました。昭和29年のひらめき。29年のある時、経済新聞を隅から隅まで読んでいた照夫の脳裏に一つの確信が植えりました。
ほう、
これからは経済的なポリエチレンの規制が時代になる。
ほう、
当時お弁当に入れる醤油などの容器はガラスか陶器で作られたものばかりでした。使い捨てであるのに割れたりして危険であり、コストも高い。
あ、まあ確かにね、
安くて安全なものを作れば消耗品だけに絶対売れる。試行錯誤の機械作り、それから来る日も来る日も機械作りが始まりました。長い台の上に伸ばし板、円盤をはめ込み、そこへ直径2センチ足らずのポリエチレンチューブを流し込み、醤油を注入して切断しようというものでした。現在でこそ加工、断材などの精密機械が考案されていますが、全くゼロの状態からそれを作ろうというのは大変だったんです。その苦労は大変なものでした。失敗に失敗を重ね、それでもくじけずに改良に改良を重ねました。
で、出来上がったのが、何でしたっけ、魚の形をしたあれなんですね。
そう、それで、
はい、
そのいっそ大都会へ出ようと思うんだと、
はあはあはあ、
福山なんかで作っていても狭いしと、
はい、
たらそうですね、やはり東京かしら、お母さん絶対大阪よ、大阪の人は新しいものが好きだから、お父さんのランチャームのために大阪へ進出しましょう。そうかもしれないな、それに大阪だと福山にも近いとこだし。こうして家族の話し合いで当面の進出先は大阪と決まったな。そう、
ランチャーム正式名称は
ランチのチャームで、
ランチャーム、なるほどね。魚である意味はあるのかな。
わかんない。
はい、まあ、それでですね、あのいろんな名前がね、あの何でしたっけ、あったりするんですけど、例としてはさ、あのソイソースミニディスペンサーとかさ。あとね、レッドキャップとかさ。
レッドキャップ、赤いキャップだから。
そう
そんなグリーンベレーみたいな。
レッドキャップ、あとピュピュッとねとかね。ピュピュッとね。
ねえ、醤油チロリンは？
あ、醤油チロリンいいですね。
かわいいでしょ？
そう、あの、魚型携帯用調味料運搬機とかね。赤蓋いちご。
赤蓋いちご。
ね。そう、うちはバレンの方が気になる。バレンって確かあれですよね。
バレンってあの、版画の時にコスコスするやつ。
コスコスするやつですよね。レッドキャップ、何かの舞台みたいですね。グリーンベレーみたいな。レッドキャップ。私はなんかあの、何でしたっけ、モンスター的なものの方が思いつきましたけどね。うん、バレンはね、あの、コスコスするあれなんですけど、あれってさ、竹の皮が使われてるじゃないですか。
うん。
竹皮以外にもなんかあるんですかね、
竹皮？
うん、あれってその竹の皮がよく使われてるんですけど、
竹の子の皮だよね、あれね。
そう、
まあ、バレンは、
うん、
もう、まあ、昔はそうかもしれないけど、今はいろんなのがあってもおかしくはないよね。
は
あ、
は
あ
はあはあ、ちなみにあの椿さんは間違えた、バランらしいです。バラン。なん、
バランね、バランはね、はいはい、あの緑のあのお寿司のあれですね。
ああ、なるほど、緑のお寿司のあれね。
そうです、バランっていうの。
なんでバランって言うんでしょうね、あれも。
ね、はい、バランはね、
はい、
なんか僕は知ってたんだよ。なんかあれです、なんだっけ、お寿司屋さんでバイトしてた時に、
はい、
なんだっけな、ダメだ、思い出せない、
ね、
聞いてみよう、グーグル先生。はい、
あの花の、
昔は、そう、
花の蘭、
そう、ユリ科の植物が使われていたそうです。
ほうほうほう。
濁点の位置を意識的に発音しづらい波乱。
あ、まあ確かに波乱は確かに言いにくいですね、
うん、本物の波乱と間違えることが多かったので現在ではバランと呼ばれることになった。
ほう
お弁当に入ってる緑色の仕切りバランの正式名称は、はい、腎臓波乱。
腎臓波乱
なんか知らないけど随分とかっこよくなってしまったよ。
でもあのそれを発音しやすいように腎臓バランになってさらにそれが省略されてバランになったらみたいですね。
へー、腎臓ってでもさ、うん、なんかさ、そういえばさ、チコちゃんでやってたんだけど、
はいはいはい、
化学調味料って何っていうやつ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、味の素さんは、はい、鏡調味料ってつけてないんですよ。
化学調味料ってつけてない。はい。
うん。で、一体誰がつけたのかっていう話になったら、
はい、
NHK さんがつけたんだって。
この
その味の素を、
はい、
どう表現しようかと。
はいはいはい。
うん。まさにその、なんかすごくあの、なんだろうな、薬品っぽいイメージに今ついちゃってる感じがするけど、
はい。
そうじゃない意味でちゃんと、なんかことをたどって化学調味料って表現をしてしまったので、だんだん定着しちゃったらしい。
なるほどね。でも、何でしたっけ、化学調味料は化学調味料でさ、
うん、
なんか天然物じゃないものを使われてた場合に化学調味料的な雰囲気がするんですけど、その辺の差とかだったりするのかな、どうなんだろう。だって化学調味料かて原材料がさ、
うん、
普通の食品だったりするわけじゃないですか。
うん、
化学調味料とね、普通の調味料との違いは一体何なのかっていうのも気になりますよね。
そうだよね。
そう、化学調味料と普通の、
元は自然の
違い。グーグル先生にね、グーグル先生もそうですし、AI さんに聞いてみようか、こういう時は AI さんに教えて、 AI さん、化学調味料と普通の調味料の違いは何ですか。よし、聞いてみましょう。化学調味料と、普通の、調味料との、違いは何ですか。はい、こういう時は聞いてみましょう。化学調味料と、普通の化学調味料かっこ化学合成調味料と普通の調味料の主な違いは製造プロセスや原料の種類らしいです。ほうほうほうほう。化学調味料に関しては一部の、合成物質から、化学合成物質が作られて通常の工業的な製造プロセスが関与する、通常は工業的な製造プロセスが関与するそうです。
うん。
で、普通の調味料は通常は自然な食材から抽出されて、発酵、加熱、抽出などの伝統的な製法が使われるらしいです。
なるほど。
うん。で、これがまずその原料と製造方法ですね。
うん。
だからまあ何でしたっけ。で、回線エラーで途中で止まりました。はい。まあそんな感じみたいですね。普通の調味料は発酵させたり、ね、天然の原料から抽出されたりするのが一般的で、まあ塩とか砂糖、醤油、酢などがそれに該当するらしいですね。ネットワークエラーで止まったんで、まあ、こんなもんにしておきましょう。
はい。
だから工業的ななんか手を加えた場合には化学調味料的なものになるのかな、扱いになるのかな。だから形を整えたりするとかっていう工程なんかもそれに含まれるのかもしれませんけどね。
はい。
まあそんな感じでですね、何の話してたっけ、なんで調味料の話に飛んだんだ。
はい、バランとかかな。
バランとか、あ、そうですね、いつものやつですね。大寒波からバランの話になって調味料の話にやってくるっていう
大寒波から醤油チュルチュルになって、そこから、
はい
はい、HR さんが魚の容器ってなんて言うんだろうって話になった
ね。あ、元中人さんいらっしゃいませ、こんばんは。今日もアリスさんの新しい職歴が アリスさんの新しい職歴が判明してしまいましたね。
いや、何の？
ほら、なんかあの醤油チュルチュルの時にほら言ってたじゃないですか、チラッと。
醤油チュルチュル？
醤油チュルチュルじゃなくて、あの何でしたっけ？お魚に、お魚のあの調味料挿し器お魚調味料挿し器の時に、なんか元寿司屋でとかって言ってなかった？
寿司屋では、
はい、
昔に、
はい、
出前やってました。
ほう、うん、それでその新しい職歴がっていうことでございます。
職歴新しくはないんだけど、
新しくはない、もうすでに、うん、あの基地のものなのかもしれませんが、まあどっちにせよ、
ね、
ね、
うん、
はい、
片手で運転なんだよ。もうあの時効だから言うけど 80cc の株だったよ。
あー、片手運転、なるほど。
うん、あの片手にお寿司持って片手運転で行くの。
はー、へ
ー、うん、一回だけ、
はい、
っていうか冬になるとアスファルトが滑って怖いんだよ、すごく。
はいはいはいはいはい。
一回だけなんかヒューってなんかだんだんなんか曲がってって歩道の上にバーンって乗り上げて、
うんうんうん、
一体何が起こったんだろうって思ったぐらいにびっくりしたんだけど、
うん、
そしたらまあ旦那さんがこう握り直してね、
はい、
握り直しながらね、
はい、
あれだ、ああアリスはトランプ負けたから給料減らすからなって言われて、なんでなんでと思った。あ、そうか、それだったんだと思って。
え、何に負けたから？
トランプ負けたから給料減らすって言われたんだけど、
はいはいはい、
あの実は本当はほら、あのね、お寿司を偏らせてしまって握り直させてしまったので、
ああなるほどね、
減ったんだと思って。
まあでもあれですよね、その何でしたっけ、出前とかね、うん、まあ、自転車とか株とかで昔はその片手でね、すんごい、その何でしたっけ、
おかもちとかなかった。
そう、おかもちとかもなかったですし、そのなんだろう、あれさ、アクロバティックな配送をする人もいるみたいですね。
アクロバティックな？
重箱を右肩に肩、あのね、重箱を右肩に抱えてですね、
うん、
大量に抱えて運ぶみたいな。
いや本当にあのね、
はい、
あの器がね、
はい、
多分確かね6個ぐらいになると、
はいはいはい、
あの膝の上に乗っかるぐらいになっちゃうので、
はあはあはあ、
すごく重たいし、
はい、
結構大変だった。
そうだから出前昔とかで検索するとさ、
うん、
見ていただければ分かるんですけど、重箱をこうね、大量に積み上げてですね、いや最近でもそのデスストランディングってゲームでそんなことをやってるシーンもあったりするんですけど、
うん、
そう、デスストランディングっていう何でしたっけ、荷物運びのゲームがあるんですけど、まあ
うん、
それで大量にこのね、荷物を積み上げてフラフラしながら走ったりするっていうシーンがあったりするんですけど、それがね、うん、この昔のさ、昔の出前のね、写真のね、うん、イメージにぴったりかなって感じでございます。
そう、
出前だと無敵看板娘を思い出した。あ、懐かしい作品出てきましたね。
わかんないや。
あ、知らないですか、無敵看板娘。
うん、
サンデーで連載されてたのかな、アニメ化もしてたと思います。
ほうほうほう、
はい、サンデーだったと思いますけど、あ、チャンピオンだ、失礼しました、チャンピオンです。チャンピオンで連載されてた、漫画作品です。ではこれ、ですね、コメントでバイクは教習所で片手運転を教えるので OK らしいです。え、そうなの、バイク片手運転。
うん、僕は、
はい、
原チャリの免許しかなかったけど 80cc 乗ってたって話ね。
うん、ああー、そっちかそっちか、なるほどね。
うん、
うん、なるほどね。ああ、うん、
そんで、はい、あとは、
はい、
あ、なあ、ここのなんとかさんちな、 こっちから行くと、
はい、
遠いんだよ。
ほうほうほう。
一方通行なんだよ。
ああ、なるほどね。
だけど、ここ一方通行、
はい、
逆走していけって言われると。
まあ、実際のところね、その、なんか片手運転は教えられますが、あくまでその手信号とかが必要になった時とかには、まあ片手になったりはするんですけど、まあ、何でしたっけ、例えば物を食べながらとかになったりすると、その安全運転義務違反とかに引っかかってしまうケースっていうのはあるらしいですね。
安全運転義務違反。
そうそうそうそうそうそうそう。そうなのでね、
今はもう電車です。おー、びっくりした。
びっくりしたびっくりした。
ごめんなさい、びっくりしたよ。
まあ、そんなこんながあるんでね、まあどっちにしろね、そのバイクの場合片手運転だとアクセルかクラッチかブレーキかどれかの操作が犠牲になってしまいますのでね、
うん、
気をつけないと、
気をつけないとです、
ね、自分の命を守らないとね。
命大事に作戦。
そうそうそう、バイクはこけると何しかね、大変なことになります。実体験体験談っていうことですね。
なんかさ、
はい、
あれなんだよ。
ほう。
皆さんよくさ、
うん、
帰りにコーナリング攻めてきたらこけたとかさ。
はあ、はあはあはあは
あ、攻めないでください。
ね。いやー、でもその実際のところはね、そのあれをコーナリングを攻めようと思うとね、結構傾けないといけないじゃないですか。
うん。
あれがね、やっぱ怖いですよね。
ね、
バイクの教習所なんかでさ、うねうね走行みたいなのをやらされたりするんですけど、あれ私いつもギリギリでしたね。その中型バイクを取るときさ、
あー取りたいな中型
で。何でしたっけ、教習所の先生がなんか、先生も腕を鈍らせないために、多分たまに自主練してるんですよ、時間が空いてるときに。だその先生がそのくねくねのところやってたの見たんですけど、もうめちゃめちゃ速いですね。ものすごい、
うん、もう慣れたもんよ。
もうぐねんぐねん言いながらやってましたからね。
やだな、ぐねんぐねんっていうのも。
そう、八の字とかそういったもね、めちゃめちゃ速いですね。ほんとすごいっすよ。
へ
ー。なのでね、まあ、実際のところまあ、バイクの教習所の先生もそうでしょうし、あと何でしたっけ、ほら警察の方とかの白バイ隊の方とかもね、
うん、
練習ものすごい積んでるでしょうし、なんか高速機動隊の方なんかはなんかレーサーの方とかに指導を受けたりするってこともあるらしいですけどね。椿ちゃんが車に乗ったら違和感しかないって、ちっちゃい子がね、車運転するのって結構大変だったりするみたいですね。
お
そう、まあ、
あ、そう、車で悩んでるんだけど。
はいはいはい、なんでしょう。
僕ん家のフィルダーさんが、
はい、
ちょっと売れたらしいので。
ほう。え、
で僕が今悩んでるのが、
はい、
ミニパジェロさん、パジェロミニさんか、
パジェロミニか、はい、
ワゴン R さん、
パジェロミニかワゴン R か、
どっちがいいと思う？ちなみにパジロミニさんは、
はい、
聞いたら珍しい後輪駆動なんですよ。
はあ、はあはあはあはあはあ。
前輪じゃないの。
なるほど。
後ろからリアカーみたいに押してる感じ。
4WD じゃないんですね。
そう。
うんうんうん。
もともと 4WD ではないんだけど、
はい、
普通車っていうか普通の車の前輪駆動ではなく後輪駆動なの。
うんうんうん。
面白い。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。なるほど。どっちが、パジェロミニか、
うん、
ワゴン R か。
そう。うん。
運転に、
うん。
自信がないんだったら、ワゴン R の方がいいかもしれない。
どうして？
前方に突き出してる長さが、ワゴン R の方が。
だって、うん、だってさ、うん、今までさ、フィルダーさん、ボン出てたよ。
あ、まあ、確かに、フィルダー運転してたら関係ねえか。
うん、
そうですね。
関係ないのよ。
ね、フィルダー運転してたら関係ないっすね。
僕、初めての車じゃないのよ。
はいはいはい。 それ運転してたら確かに関係ないですね。
うん、
別に。
だからね、鼻の長さじゃなくて、
はい、
問題はパジロさんだと、うん、後ろの座席に乗るときに前の座席をこう畳んで、昔の車みたいにこう畳んで前の扉しか乗んない。
はいはいはい。
で、
うん、
でも、
うん、
もうジープっぽさ。
パジェロミニ買うんだったらジムニーでしょ。
ちょっと待って、だってさすぐそばにさ、はい、ジムニーさんも一緒にいて、
はい、
もしかしたらアリスのためにジムニーさんを入れてくれたのかなと思ったの。
はいはいはいはい、はい、
ジムニーさんおいくらですかって。そのジムニーはちょっと新しいので、
はい、
90万ですって言われて。
あ、新型ジムニーは高いです。新型ジムニー、
新型っていうかね、ちょっと新しい感じの。
あー、まあ、なるほどね。いや、うん、何でしたっけ、ジムニーは、うん、旧型のモデルとかでも、人気車種なんで値段高いです。
そうなの。
マジ高いです。
そうじゃなくて、
はい、
ほら、例えば距離が、
走行距離
あんまり走ってないとか、
はいはいはい、
そういう面でいい車なんで、いい車だったのよ、そこに置いてあるのが。
なるほど、ね。
だから、うん、もうピンからキリまでジムニーさんもあるんだけど、うん、入れてくれたのは高いジミニーさんだったので。
なるほどね。
ちょっとしょんぼりして、
ね、NN さんもね、ジムニーは値段落ちないですからね。そうなんですよね、
落ちないか。
うん、ね、
ダメか。
いやー、何でしたっけ、まあ、ジムニーは値段はやっぱ、うん、確かに
ダメか。
いや、人気あるんですよ、めちゃめちゃめちゃめちゃ人気あるんですよ。
あるの分かってるけど。
で、まあ、パジェロミニかワゴン R かか。なるほどね、悩みどころですよね、本当。
でしょ。
うん、ね、
で妹は、
うん、
なんか車のなんだっけ、あれ点検ん出した時に、
はい、
台車で借りたんだって。
はいはいはいはいはい。
でまあ、最新の方のワゴン R だったんで、うん、すごい乗り心地よかったよって言われて。
ちなみに、何でしたっけ、うん、私が現在愛用している車はエブリーです。
エブリー、
エブリーです。
ね、うん、売り場に来たお客さんがね、
はい、
こうでっかいベニヤ板を買った時に、
はいはいはい、
他の車で、はい、これね、乗せらんないんだよ、後ろから入んないんだよなって言ってたの。
はいはいはい。
そしたら、軽自動車で乗せるのってあるんですかねって言ったら、
はい、
エブリ乗るんだよって言われて。そうなんだ。
そう、後部座席がですね、ペタって倒れるんです、完全に。
なんか幅らしい。幅があるらしい。
そう、そんなこともあったりはしますが、まあまあまあ車のご意見に関しましてはね、ちょっとしっかり考えた方がいいと思います。長年使うと思いますんでね。はい、というわけでですね、RNN ヘッドラインでございました。さあ、というわけでジングル流します。皆さんよかったらレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。
レイブズナイト。
はい、後半のお題のコーナーです。はい、レイブンズナイトコールありがとうございます。さくらさん、泉さん、NN さん、 XXX さん、ありがとうございます。まあ何でしたっけ、心の中で唱えていただいている方も本当にありがとうございます。大本純さんもありがとうございます。露骨な米稼ぎでございます、ありがとうございます。はい、
そんなこと言わない。
はい、さくらさんがジムリーって言ってますね。おお、そう、私ね、何でしたっけ、エブリーをジムリー化したいんです。
え、どういうこと、どういうこと。
エブリーって車あるじゃないですか。
うん、
あれを改造パーツを使って、
うん、
顔面の顔を、
うん、
ジムニー風に改造することができるんですよ。
え、
そういう改造キットも売ってるんですよ。
そうなの。
そうそうそう。で、そのジムリーが、ね、ジムリーがね、めちゃめちゃかっこいいんです。
とあの、なんだジムリーで画像検索してみてください。あの、ジムリーでちっちゃい、いいね、最後。ジムリーっていう。
ジムリー、いいね。
そう、ジムリーです。あの、形はエブリーなんですけど、あの、なんでしたっけ、オフロードオフロード風な。
かっこいいの。
かっこいいでしょ、これ。
そうね、でもなんかね、うん、白い子見たらちょっとかわいい。
ね、リフトアップしてね、何でしたっけ、ね、スパイク風というか、オフロード的なタイヤを履かせたら、
ちょっと無理やりな感じが。
え、
あのさ、はい、ねえ、なんかモルカーに似てない？
いや、そんなこと、どうなんだろうね。
モルカーに似てない？
ちょっと似てるかもしれないね。
かわいいな。
そう、まあ、こんな感じでですね、これ、まあ、ジムリーは一つなんですけど、エブリーってものすごい、一般的な車種なので、こういうね、改造キットっていうのがめちゃめちゃあるんですよ。まあ、逆にこれ車高を上げてるパターンじゃないですか、
うん、
逆に車高を低くしたヤンキー的な人が乗ってるような、
車高タン、
そう、車高タン的な、カスタム、
うん、
ね、そういったのもあるんですよ。逆にね、やんちゃな人が乗ってそうなカスタムもあったりするんで、うん、結構ね、面白かったりしますけど、
なんかすごい、
まあ、カスタムパーツが多いとかでしたら、でっかいんでしたら、ハイエースとかね。そう、まあ、そんなこんなでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、見ちゃったでございます。先週足がね、見たある事故の写真を配信中にお見せしましたが、そう、目撃してしまった大事件、些細な面白現場、奥様は見た、見なくてよいものを、見えなどなど、自分が見たものだけでなく、動画や写真で見たもの、聞いたものまで、いろいろと幅広く募集したいと思います。そんなこんなでですね、見ちゃったがいくつかあるんですけどね。そう、
見ちゃった。
そう、例のひっくり返った車とかですね。そう、配信最後のバトロワでの八百長シーンとかね。
八百長シーン、
ランダムですからね、あれね。そう、あと、まあ、よくあるのが、着ぐるみのね、覗き穴から、中の人の顔が、みたいな。そう、何でしたっけ、某ピカチュウの着ぐるみの口の部分が覗き穴になってるんですけど、
うん、
その子供心にその口のところをこう子供が覗いたら、
怖いよ、やめて、
中におっさんの顔があったっていう、
怖いよ、ホラーだよそれは。
はい、まあ、そういう話があったりするんですけど、そういうね、皆様の見ちゃったっていうのをですね、いろいろと募集したい。
見たくなかった。
ちなみに、バジトンプさんが別なことで有名になってしまったハイエース、なるほど。そう、ハイエースするっていう動詞になってますからね。
はい、何それ。
何でしたっけ、ハイエース、動詞っていうのがございまして。
動詞。
そう、ハイエース自体がですね、まあ、定番な、ワゴンカーではございますけど、よくそのね、誘拐事件とか、
うん、
そういったんに使われる車だったりするんですよ。そうそうそうそうそう。で、なので、その、ハイエース、かっこ動詞っていうのは、そのネットスラングでですね。
うん。
そう、まあ、このハイエース自体が、その、アニメやドラマとか映画とか、そういうフィクション作品なんかで、まあ、幾度となく、その、誘拐とか、拉致とか、強盗目的に使われてたりしてるので、そう、ハイエースするっていうのは、いわゆるその、誘拐する的な意味合いになった
っていう、ね。不名誉だって怒られなかったのかな。
どうなんでしょうね。そう、だから、何でしたっけ、ただね。
すいません、お宅の車使って誘拐の撮影とさせていただきますが、よろしいでしょうか。
ただ、何でしたっけ、実はですね、ハイエース以外にもですね、
うん、
日産のキャラバンが使われてたりっていうことがあるんですけどね。
お
ー。そう、元ネタは、まあ、某有名漫画家の、何でしたっけ？そう、漫画が元になったりしたんですが、まあ、実はハイエースではなかったっていう、感じではございますけど、そう、まあ、でもね、このハイエースはですね、 海外でも非常に人気がある車でございまして、うん、ハイエースがハイエースされることがよくあるらしいです。
よくわかんないよ何
あ
なるほどなるほど、
ハイエースがハイエースさせられるっていうことですね。
今わかった、ハイエースがハイハイエースされるってことね、はい、
そうそうそうね、何でしたっけ、盗難保険、ま、めちゃめちゃ高い車らしいです。そう、ハイエースが盗まれるっていうね。で、まあ、当然ね、ハイエースが、ハイエースをハイエースしようとすると、警察の車両にもハイエースが採用されてること非常に多いので、そう、ハイエースをハイエースしようとすると、ハイエースのお世話になることがあるっていうことみたいです。
難しいんだけど、なんか、ちゃうちゃうを聞いてるみたいな。
そう。まあ、あとはね、そのハイエース、何でしたっけ、救急車とかのベース車両になってたりすることもありますし、あとその、何でしたっけ、芸能界、タレントとかを移動させたりするときの、車なんかにもハイエースよく使われてたりしますね。ちゃうみたいな感じでね。そう、まあ、そんな感じで、その、ね、まあ、風評被害以外の何者でもなかったりはしますけどね。ですです。はい、まあ、そんな感じでですね、皆さん見てしまったところということでございますが、泉さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
見ちゃったといえば、先日大阪に行った時に駅の個室トイレの鍵を閉めずに使うおじさんは何なん、下半身見ちゃったっていうことではございますが、
やだ。
いやでもトイレ開けたら座ってたってこととかね、要はありますよね。
え、
家のトイレとかではないですか。
まあ、家とかはわかるけどさ、
うん、
駅だけ、
駅のトイレ、まあ駅のトイレはさすがにね、
うん、やだ。
ね、
見たくはない。
もう一つコメントいただいておりますが、椿さんからいただいております。とあるツタヤで、いや、まあまあ、どこの場所かは、隠してますからね。18禁コーナーの近くにある、コーナー近辺の普通の DVD を物色していたら、そうそうそう、後ろの、これなんだ、読めねえ、漢字が読めねえ。後ろの、の後。掲示板じゃない、コメントの方ですね。
あ、コメント？
あ、後ろののれんか、後ろののれんが動く音がしたから特に意味はないが見たんですよ。そしたらクソガキ、小学生が涼しい顔でそのコーナーに入っていくのを見て、あの時はマジでお手本みたいな、二度見をしたらしいです。のれんですね。ありがとうございます。これのれんって読むんだ、知らんかった。
ちょこん、
いや、のれんって、個人的にはひらがなでしか、ね、ですです。そう、18禁コーナーのところにはのれんがあるんですよね、あれ確か入る
の
ね。ね。そこからその涼しい顔をした小学生が出てきたって。これ
いいのかな。
いや、でもね、何でしたっけ、
うん、
高校生と思われる方が、学生服着てエロ毛を買ってるのことはありましたよ。
それは
パソコンショップで、はい、
ダメですな。
ね、いや、まあ、そんなことがあったみたいですけどね。見ちゃった、確かにそれは見ちゃったですよね。
見ちゃったね。
でもでも借りれないですから、うん、おそらくあれですよね、そのパッケージとかを見てあれしてたのかもしれませんね。
夢を馳せてたのか。
そうそうそうそうそう。小学生とかにとっちゃそのパッケージのあれだけでもね、普段は見れないようなものですからね。
複雑だな。
ね。まあでもね、正直思います。何でしたっけ、18禁とかって言われてますけど、
うん、
子供ね。混ぜてますよ。
そうだね。
予想以上に混ぜてますよ。
そうだよ。
そう、私が見ちゃったっていう話。あ、これちょっと待って、掲示板の前にちょっとチラッと言いないですけど、見ちゃったっていう話でしたら、
うん、
そう、 確か小学校中学年ぐらいの時かな。そう、クラスの女の
小学校の中学年
中学年あたり、まあ、あの多分小4とか小3とかそのあたりだったと思いますけど、正確には覚えてないですけどね、小4ぐらいだったかな。そう、クラスの女の子が、あの、悠々白書の漫画を学校に持ってきてたんです。
あ、
この話多分したことあるでしょ？
うんうん。
そう。で、子供、その時悠々白書めっちゃ流行ってたから、何それかっけー見せてーって、クラマとね、ヒエが乗ってたんでね、かっけー見せてーって思って、中身見せてもらったら、その、クラマとヒエが、裸で、あんなことやこんなことをしてるっていう本を、そう、小学校4年生の女子が持ってたんです。見ちゃったでしょ。
なんともしがたい。
でしょでしょでしょ。そう。なのでぶっちゃけね、18禁とはなってますけど、18歳未満でもやること、やることというか、混ぜてる人間は混ぜてるんです。はい。同人誌 BL かよっていうことではございますが、そうなんです。
そういうもんだよ。
そういうもんですよ。本当ね。
うん。なんかわからんけど。
なんかわからんけど。だって中学校の時に、ね、付き合ってる男女が、おせっせしてた話っていうのも聞いたことありますからね。はい。まあ、そんなこんなでですね、入ったらダメって言われると入りたくなっちゃうっていうことではございますが、泉さんが18歳になった時にレンタルビデオでエロビデオを借りようとしたら、学生服だとアウトだったけど私服だったらセーフだったそうですね。あー、なるほどね。
なんてことでしょう。
はい。まあ、18歳超えてたら全然大丈夫でしょうけど。
そうだね。
うん。はい。では来ている掲示板、読んでいきたいと思います。はい。よいしょ。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
見ちゃったといえば、いろんなところで経験をするのではないかと思いますが、個人的に見ちゃったというものを挙げていきますと、温泉やプールで思春期の男性が性に目覚める瞬間。新潟にいた頃、某足高軍曹が、陣を捕食するという奇跡的瞬間。あー、それはちょっと見てみたいですね。
怖い。
そう、足高軍曹は、巣を張らないんですよ。
うん、うん。
で、当然、ね、だけものすごいスピードで移動するあの G を捕食するわけですから、
うん、
あの巨体でものすごい動く、巣ものすごい、ね。
だよね。
そう。ですです。見ちゃった、こんな話ばっかっていうことではございますが、まあでもそんな話いいと思います。安売りのうどん店でうどんを堪能していたところ、半熟卵店の卵が高温の油の中でデストロイした瞬間。これはね、何でしたっけ、半熟卵店、気をつけないとね、黄身がこの油の中をこう泳いでしまって、その油使えなくなることとかありますからね。怖いね。
デストロイなんだ。
はい。列車移動の際、シャワー室を利用した時、先客がいないという表示で、場前も開放状態だったので利用していいと思い、思いっきり扉を開けると男性の先客が。
きつい。
ありますね。
はい、あるんだ。
いや、鍵閉めないってことって結構ありますよ、ほんと。でもそういう時って意外とね、案外ガチャって開けて、
うん、
すみません、バタンって閉めて終わるんですよ。
あ、うん。
そう、何でしたっけ、アニメとかにあるような、キャーとかそういったの、うわーとかキャーとかそういったのないです。
まあ、そうね。
そう。トイレなんかでもね、パチッて開けて、すみません、パチッて終わりです。
まあ、そうね。
ですです。皆さん大人なんですよ。宮崎にある、トイザキの、ん？お、なんだこれ。基礎駒の、自然交尾の姿？なんと？あー、なるほど。そう、でもね、何でしたっけ？見ちゃったといえば、その、交尾でもそうですけど、そのね、お犬様同士がさ、
うん、
ケツ同士をひっつけてなんかし、してるっていうのを見てさ、ね、子供の時あれ何だったんかなと思ってさ。
あ、そう とね、そういう時は疑問に思っちゃうよね。
そうそうそうそうそう。まあでもあれも
冷静。知ってる？
はい。
知ってる？
何がですか？
お犬様はですね。
はい。
出る長さが、はい、時間が30分から1時間なんですよ。
はははははは。
なんでお尻くっついたままなんですよ。
ああ、なるほどね。あれだからそのあれなんですよね。そのなんかちょっと。何してんのかなっていうのはね、すごい不思議に思ったりはしましたけど、まあまあまあそういうことだったんでしょうね。はい、アイルランドで乗馬中茂みでことをいたす男女を目撃してしまう。
こういうのばっかだ
ね。はい、狩猟中他のハンターの方の隠語で言うね、大の生地打ちの姿を見てしまうとかね。
大の生地打ちって。
コイン式の機械でよくある、不正操作による、遊戯や支払い逃れといった、ことを思い出します。あーまあまあまあまあまあね、まあこんな見ちゃったっていうこんな話なのかなって思いますけどね。はい、こんばんは、ファンネルネハンジャック長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃ。どうもこんばんは。
こんばんしゃ。
見ちゃったといえば、いろんなことを経験してきた俺が思いつく見ちゃったといえば、ほう、
うん、
ガキンチョの頃、家に風呂がなく近くの銭湯へ通っていたけど、女風呂も同じ作りなんか、作りなんかいなと覗く人がいた。ああ、女風呂も同じ作りなんか、なんか、なんか作りなのか確認するために覗く人がいた。ガキンチョの頃育った、漁師町に個人経営の肉屋があって、そこで動物をね、動物を屠殺していたため、死ぬほど精肉ができるまでを目撃していた。
ほうほうほうほうほうほうほう。それは素晴らしい経験ではないかなと、
ね、
僕的には思います。
ガキンチョの頃育った漁師町の海岸が違法投棄の巣窟で、使用済みの注射器とか容器の入った人の唾液とか壊れたラブドールとかコンクリートの塊とかが平気で捨てられていて、その様子を見ていた。怖っ。あ、でもなんかあれですよね、何でしたっけ、ラブドールが捨てられてて、それを死体と勘違いして通報してっていう話題、ニュースとかもありましたね。
あったね、そういうことも。
はい、そういう話題。いやでもそれはびっくりしますよね。
ちょっと怖いよね。ホラーだよ。
ホラーですよ。はい、思春期の頃、秋田書店系の大人の漫画とかアメコミを隠れ読みしている女性の隠れ読みをして、女性の裸を堪能していた。見てるじゃないですか、それ。見ちゃったじゃなくて、ね、
見ちゃったじゃなくて見てる、
ね。中学時代、怪獣物の愛好家の同級生の女性が、教練課にあるとあるものを使って発電されているところを目撃してしまった。むむ、それは何を使う、いや、まあ、これは聞かないでおきましょう。高校生時代に、クォーターポニーを連れて散歩している時に、家畜家の美人で知られていた同級生がテラックス愛好家で、そのお着替えを見てしまった。着替えを見る瞬間とかあるのね。
着替え、
はい、そう、あとは、野戸真美子さんが、赤ちゃんを連れている姿を目撃し、静かにしない赤ちゃんに FGO のおっぱい大事長の声であやしていたのを見た。あ、でもこれはね、面白いですよね。その声優さんとかがさ、声優さんとかが電話とか子供をあやしたりする時の声がキャラクターにそっくりだったりすると、結構それはそれでね、貴重なか、あれなのかなって思いますけどね。はい、鹿児島の串木の市で見つかったおしりかじり虫の看板を、初代おしりかじり虫、金田智子氏がおしりかじり虫の声で音読していた。どんな、そんな瞬間を目撃するの。はい、
どういうこと。
当時売れっ子アイドル声優だった、 さんが、見知らぬ男性と、箱根のロマンスカーに乗って箱根へ行く姿を目撃。後年その男は弟のふんふんであることを知る。なるほど。まあ、この辺はちょっと人名をぼかしていきましょう。人名はぼかしていきましょう。はい、ふんふん氏が、僕と契約して願いを叶えてよって言いながらクレーンゲームの景品になっているキューベを取っているところを目撃してしまう。はい、一人でディズニーランドを楽しんでいるふんふん氏を発見。
ちょっと、
いや、この辺はちょっとね、
最初ラジオおかしいよ。
いや、最初の方はね、声に出して読んでましたけど、いわゆるゴシップ記事になりそうなのでね、この辺はぼかしていかないとね、大変なことに。
そうだけど、
いや、最初の方はね、言っちゃったけどさ、言ってしまったけど、
ラジオっておかしくなってきた
ね。楽しそうででいいねという言葉を残す。たまたま飲食店で相席になった女性が、ビクトリアンネードマリアのご奉仕のマリア役のふんふんやびしでビビったとかいう経験をしましたね。いや、まあこの辺はね、何でしたっけ、まあ見ちゃったの一つではございますが、まあ一個は言ってしまいましたけどね。まあまあまあその辺はね、有名勢な部分かなとは思ったりもしなく、いや、まあちょっとね、途中から軌道修正をしました。失礼いたしました。はい、ケルミさんがニコニコ王国大量に投下していただきました。おかげさまで第30位にランクイン。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きまして、サンミッシェルさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
どちらかというと猫派のサンミッシェルです。お、猫派。
僕も猫派。
アリスさん猫耳ついてますからね。
イエス。
はい、先日トタン屋根の上でくつろぐ野良猫を見つけました。周りに誰もいないと思いリラックスしているようでした。さすがの猫もちょっと離れた高いところにある歩道橋は警戒していなかったのかも。皆様は犬と猫ならどちらかですか。それではということでございますが、猫派ですね。
猫派です。
犬はね、
イチアさんは
犬に噛まれたことがあるんで、昔。
あ、そっか。
そう。犬に噛まれたことがあって、飼ってた犬に、鎖で指を挟まれて。
いや
ね、そういうことが。お、猫好きの方がいらっしゃる。猫好きいいですね。
猫好き。
はい。だ、続いて、地天使ケルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前航空機事故で脱出時の撮影は禁止と言ったが、念のために JAL の機内安全ビデオを見てみたら、脱出時の撮影について全く触れられていないことを知ったケルムです。こんばんは。ほうほうほう、なるほど。まあでも実際にその脱出する時なんかはね、脱出に全集中してほしいですから、脱出時にスマホとかはいじってほしくないですよね。
そうだね、本当ね、はい。
で、見ちゃった事象としましては、対面式の座席の、路面電車に乗っている時、目の前に座っていた女子小学生がハイソックスを直すのに足を高く上げて直していた時に、ショーツが見えた。ほうほうほうほう。はい、ヤクザの組事務所に車が突っ込んでいるのを見たことがある。
わあ。
運転手も明らかにその筋の人だったが、駆けつけてきた警察官たちがわざとらしく大きな声で、警察、おじいちゃんそろそろ免許返納だね、家族にも言われてるでしょ、そんなつもりじゃ、結局高層ではなく、高齢者特有のアクセルとブレーキの踏み間違いの事故で処理された模様。なるほど。まあ、暴力団同士の高層になるとね、いろいろと大変なのかもしれませんからね。
なんかそういうかね、
はい、
友達がね、
あ、アリさんちょっと声が遠いかも。
あ、本当？友達がね、
はい、
夜に、
はい、
病院にね、救急車で行って、
はい、はいはいはい、
で自分の処置をしている時に、はい、なんかすごい騒がしくなったんだって。
はははははは。
何事かと思ったら、
はい、
どう見てもヤクザの連中さんたちが、
はいはいはい、
ドヤドヤドヤっと来 来て、はいはいはい、救急車の音とともに来て、はい、何事かと思ったら、はい、なんか多分ちょっと上のお人になんかあのちょっとねあのまあ、喧嘩売ったんじゃないけれども、あの、下手を売ったのか分かんないけど、
はい、
上の人が怒りをね、ぶちまけるために、
うん、
なんか、その、クビーンさんのお尻にこたつの足が突っ込まれてたんだって。
なるほど。
それで救急車で運ばれてきた人見た
って。いや、あの、ね、怒りを触れてお仕置きされたわけですね。
そう。強烈なもん見たんだなと思って。
いやー、まあ、それは強烈ですね。
うん。
ね。
お目にかかれない。
いやー、でもあの、何でしたっけ、あの、ここにあるそのパンツ見ちゃったって言うんだったらさ、
うん、
うん。あの、我々が子供の時代とかはさ、
うん。
その、何でしたっけ、あの体育の授業とかでさ、その、うん、ブルマからはみ出してるパンツが見たとか見えたとかね、
ああ
のもありますし、まあ私にその見られたっていう意味だったらさ、
うん、
何でしたっけ、バイクでほらちょっと前に事故ったじゃないですか、
うん、
で救急車で運ばれて、肘と足を処置されて、
うんうん、
でその病院の先生がね、おもむろに、ここはなんともないんですかって言われて。
え？
で、俺がふっとそこ見たら、
うん、
いわゆるその、股間の部分あるじゃないですか。
うん。
あっこの、あの、あっこが、その、自分のズボンが、ビリビリに破けてまして、股間の部分がね。で、ここなんともないんですかって言われて。あ、ここは大丈夫です。膝ズルズルになってるし、膝向けてるし、肘もえらいことになってますけど。
怖いよ。
そう、そしたら、なんとそこはですね、
うん、
確かに、ビリビリに破れてたんですけど、前ポケットに突っ込んでいてた、
うん、
お財布、
うん、
革の財布が、俺のね、急所をガードしてくれたみたいなんですよ。
お財布？
財布。分厚い、革の財布。だから、こけた時に、
うん、
その前ポケットに突っ込んでた、お財布が、ちょうど、俺の急所の前あたりにこう、ずれ込んで、
うん、
で、あれが削り取られるのをガードしてくれたみたいなんです。
削り取られる表現よ。
なので、俺の財布にはその、すれ跡がめっちゃ残ってますよ、これ。
いや、怖いね。
今手元にあるんですが。
でも、よかったね。
そう。で、何でしたっけ、その、某、股間部分がね、ビリビリになった、ズボンはそれはそれで残しております。面白いんで、記念に。
面白いから。
はい。あ、でもそういう意味だったらね、その、何でしたっけ、運ばれてる時にさ、
うん。
言ったらその、股間部分がもうビリビリに破れてる状態で搬送されてるわけですからね、俺。
確かにそうですね。
財布が恩人ですよ、ほんと。
恩人。恩財布。
恩財布です。私が今使ってるこの財布、あれですからね、フルオーダーメイドの革の財布です。フルオーダーメイドの、
うん、
革財布です。です。これ私の弟の友達が、その、比較職人、革のいろんなものを作る、
うん、すごいね、
職人をやってまして、
革細工。
そう。で、それで、俺の財布、まあ、サンプルというか、作ってくれたって感じでございます。そう、
いいな。
泉さんが胸ポケットに彼女からの贈り物の金属のものが入っていて、銃弾から心臓を守った系のアニメの、ね、話みたい。
そう。それがさ、財布っていうところがすごい。
ね、革の財布が、事故から俺の、大事なものを守ってくれたって。
よかったの
ね。
大事なもの守ってもらってよかったの。
大事なものを守ってくれましたよ本当に。はい、では、アンドラスさんがこんばんは。見てしまったもの、ハングオーバーかな、結婚式 前日にお酒を飲んで当日記憶がない、そして新郎が見つからない、どうしようって映画、予告は面白そうだったけど見てみたら自分には合わなかったそうです。どうしてあんなの見ちゃったのだろうか。ちなみに映画は4作目まで出ています。あー、そういう意味での見ちゃった、確かにありますね。
あー、見てがっかりってこと？
予告編を見てバチクソ面白そうなのに、
うん、
本編見てがっかりってことよくあるじゃないですか。
確かに。あー、そうそうそうね、
特に私予告編見てめっちゃ面白そうなって思って本編見てがっかりしたのは、
うん、
メガシャーク vs メカシャークです。
メガシャーク vs メカシャーク、
はい、予告編はめちゃめちゃ面白いです。予告編が全てです。
え、全て？
予告編が全てです。はい、
全てなの？
全てです。まあ、あれはね、メカシャーク VS、じゃ、メガシャーク VS メカシャークは、予告編だけでもぜひ見てほしいです。YouTube とかに普通にありますんで。
むしろ予告編だけ見ていい
って。むしろ予告編だけ見てください。で、どんな映画か想像するのがものすごい楽しみではございますが、だってあれなんですよ、その、予告編の映像と、
うん、
まあ、音声なんですけど、
うん、
別々の箇所の音声、映像と音声を合体させて面白そうに作ってるんですよ。
え、どういうこと？
そう、いや、だから、何でしたっけ？そう、まあ、決め台詞みたいな、映像と決め台詞みたいなシーンがあるんですが、
うん。
で、それをその、ね、映像に合わせてその決め台詞言ってるんで、ものすごいかっこよくて、ああ、面白そうだなって思ったりするんですけど、
うん。
本編では実際そんなシーンがないんです。
なんで？ないの？
ないんです。そのシーンないんです。だから映像と、いや、その映像とセリフ自体はあるんですけど、
うん、
別のシーンの映像とセリフを組み合わせてるんですよ。
あ
ー。で、かっこよく見せてるんです。
いいのかい、それは。
まあ、だから、そのシーン、本編じゃないんです、実は。
なんかしょんぼりだな。
ね。B 級映画なら面白い部類でしょ。いや、でも何でしたっけ、予告編は最強に面白かったですね。はい。ですです。
わか。
ね、がっかり映画といえば、今上映中の、ふふにの映画が、ふふすぎて炎上してるらしいですね。いやー、ふふにの映画ね。大変ですよね。
なんのタイトルだろうな。
いや、なんだったっけ、ポリコレに、あれしすぎて大変なことになってる映画じゃないですか、多分。最近の。
後で見てみよう。
だからそれでなんかもう、ね、なんか、この映画の失敗によって、ディズニーの CEO さんが、そのポリコレに傾倒しすぎてたっていうので、その、反省してるっていうらしいですよ。
ポリコレって何？
ポリコレっていうのはですね、いわゆる、人種とか性別とか国籍とか、年齢とか、あと障害なんかを理由とした、まあ、差別的な表現を正すっていう考え方でして、
うん、
まあ、すごい考え方はいいことではあるんですが、
うん、
そう、だからいろんな、映画とかアニメとかでも、そのいろんな人種の人とか、いろんな性別の人とか、そういったものを、採用しましょうね、みたいな感じののがあるんですけど、ただそれが、過剰になったために、原作とは似ても似つかわないような、キャラが採用されたりとか、ここでこれ出てくる必要ある？みたいなことがあったりとか、です。そういったんで、何でしたっけ、無理やりしすぎたりとか、逆につまらなくなったりしてるっていうことが結構あったりはするんですよね。
うーん。
そ そう、まあ、実際にそのね、人種差別はやめましょう、宗教とかも、あんまり良くないですよ、だから宗教差別とか年齢とか障害とかも差別するのやめましょう、みたいな。あとはその、何でしたっけ、普通に男女間じゃなくて同性愛者の方にも、配慮しましょうみたいな感じの流れではあったりするんですが、まあ、例えばその、まあ、逆に言うたらその、アニメ原作だったら、その、白人の方なのに、突然映画だと黒人の方に変わってたりとかっていう部分があったりして、まあ、その原作尊重する部分か、まあ、ポリコレに配慮するのかみたいな感じで、まあ、結構そのディズニーさんなんかはもう CEO さん自体がポリコレに偏りすぎてたっていうことを、まあ、コメントを出したりとかしてですね、まあ、そういったのがあったりっていうことで、まあ、ちょっといろいろとあったらしいんですが、まあ、でもね、うん、思想自体は非常にいいことだとは思いますけど、まあ、その辺はね、その作風表現いろんな、ね、大事な部分だとは思いますけどね、
うん、
例えばその何でしたっけ、中国のあの絶世な美女って言われてた楊貴妃さんなんかを、なんか中国の人種じゃない方にやらせても、ってなったりするじゃないですか。
そうですね、そうですね。
そういうところでもあったりするんでしょうけどね。ですです。はい、多様性を体現してるのが日本のアニメ。まあ、日本のアニメもね、本当、いや、日本のアニメは全然なんかいろんな、ね、キャラとか出ること多いですからね。そう、シャーマンキングなんかもいい例じゃないですか、あれ。
懐かしいな。
そう、あれなんか本当にいろんな人種、いろんなキャラクター出てますからね。
うん、
はい、ね、まあ、いい主張あっても原作を尊重しないのはあかん。まあ、ね、そういったのね、その辺のね、バランスは大事だと思いますけどね。その原ポリコレに配慮するために原作に登場しないキャラを無理やり出したりとかだったら、ちょっとうんってなったりもすることはあるかもしれませんけどね。はい、まあ、その辺はまあバランス重視でってな感じで、はい、では マシュマロの方も来てますので行ってみましょう。
はい、
はい、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今日のお題見ちゃったですが、子供の頃冬場にスキー場に行くことが多く、スキーで滑走していたんですが、その横をものすごい勢いで横滑りしていくスノボの方が柵を越えて滑落していかれました。おろろろろ、はい、山を、下り終えてしばらくしたらレスキュー隊に運ばれてきたのはその方でした。子供ながらにとてもびっくりしたのを覚えています。無事ではなかったとは思いますが、助けられたのは良、かったと思います。
うん、
今日も寒いですが、 MC のお二人もリスナーの皆様も温かいものを飲んでゆっくり休んでください、みたいな感じですね。でもスキー場に行くっていう話でしたら、これは私聞いた話なんですけど、見ちゃった的なネタではございますが、
うん、
そう、私のね、大阪でお世話になった方、結構ね、スキーとかスノボーよく行く、めちゃめちゃよく行く人だったんですよ。
うん、
で、まあ、当然そのスノボーするね、山に向かう時にも、もう経験豊富ですから、
うん、
その、車でもちろん向かってたんですけどね。
うん、
で、その路面が凍ってたりするから、ものすごい慎重に運転してたんですよ。
うん、
でも当然慣れてるね。で、そしたらその山道を運転してたら、なんかめちゃめちゃ煽り運転してくるね、やんちゃな車がいたらしいんですよね。
うん、
後ろからね、めっちゃ煽ってくるみたいな。でもまあ危険やからゆっくり運転してたら、まあ、その煽ってた人がさ、その車を抜いてったらしいんですよ。もうすごいスピードでね、煽り後抜いてって、ギューンって進んでいったんですけど、
うん、
しばらく道進んでたら、その車がカーブのところの雪の壁に頭から突っ込んでたらしいです。
ちょっと恥ずかしい。
で、まあ、雪の亀だったので、まあ、そこまでの大きな事故にはなってないんでしょうけど、でも出られなくなってたんで、うん、
ちょっと恥ずかしいね。
そう。で、それで、もうその人は、何でしたっけ、普通にクラクションをピッピッピーって鳴らして通り過ぎていったらしいです。
うわー気持ちよさそうだ。
気持ちよさそうですよね、これ本当。ね。いや、本当、雪道とかはね、絶対危険で。まあでもその、ね、雪の壁に突っ込んだならよかったんですよ。それね、崖の下に落下とかされてたら、それはそれ大変ですからね。
うん
うん、まだまだ、ね、らしだったっていうのはありますけどね。はい、泉さんが、ザマー展開。泉さんがですね、滑落で思い出したのですが、昔バイクで旅をしていた時に川底に軽トラが落ちているのを見つけて、泉が谷底に降りていって運転手さんを助けて警察と救急車を呼んだけど、運転手さんは飲酒運転で滑落していたようで、なんでなんか助けて損した気分になった。あー、なるほどね。助けなかったら飲酒運転で、あー、いや、まあでもいいんじゃないですか。逆にその、ね、飲酒運転
してて、よかったんだよ。
してて助けてたから、警察にしょっぴかれるわけですからね。
うん。
そう。まあ生きてるからざまあですね、よかったっていう話ではございます。確かにそうですよね。
そうだよ。そうなんだよね。
そう。いや、まあそういう意味だったらさ、高速道路で私運転してるときにさ、
うん、
うちのその車の右にものすごいスピードで、
うん、
ギューンって走っていく車があって、
うんうん、
でその数秒後にうーみたいな感じで、何でしたっけ、覆面パトカーがものすごい勢いで追っかけていってカーチェイスが始まったっていうのをね、見たことありますよ。
うわー、すごい修羅場
ね。いやー、あれは、でもザマーっていうか、なんていうか、ね。
僕はさ、
はい、
昔、母の運転で、
はい、
新潟に行くとき高速道路に乗って、
はいはいはい。
そのとき、まあ、スバルの軽自動車でしたよ。
はいはいはい。
ブイーって、追い越し車線に入ったんですよ。なかなか戻れなかったんですよ。
はい。
そしたら、追い越したんじゃなくて、右の方から、ウィーって上がってきた車が、
はい、
の運転手さんがこっち見て、
はい、
すごい怒り顔で、こっちに入れやみたいな感じで、
はははは
お母さんなんか怒ってるよって言って。
なるほど。
やっぱり、イライラしちゃう人はイライラしちゃうんだね。
まあ、でもほんま、あれはね、コントみたいでしたね、私の時は。そう、右の後ろ、右後ろからもう超高速でスポーツカーっぽいのが抜いていって、もうほんまもう数秒でしたからね。ほんまにその車パトカーのサイレンの音が聞こえ出すのっていうのはね。で、NN さんが、高速道路のサービスエリアでシャア専用の車を見ちゃった時はテンション上がりました。あ、でもシャア専用に限らずさ、
うん、
イタ車とか見るとおーって思ったりするよね。
するよするよ。
ね、白川さんこんばんは。
熱くなれるよ。
良い夜ですね。寒すぎる。寒いですよね、本当。
寒いよ。
目撃証言見ちゃった、ね、しかもそのイタ車とかがさ、自分の好きなキャラとかだったら、キャラとかだったら、まあちょっとテンション上がったりしますしね。スリンさんがね、そんなに急いだところで到着時間そんなに変わらないっていうようにってことではございます。そう、免許取って10年、高速教習以来高速道路走っていないので、今さら走れるか自信がない。あー、まずは普通の道路から慣れていきましょう。普通の道路に慣れるとね、高速道路ってあんまり普通の道路で混んでる道とかで横入り的なやつを経験すると、ね、高速道路でも意外と大丈夫だったりすることはあるかもしれませんが、まあでも高速道路怖いっちゃ怖いですからね。
うーん、怖いな。
そう、まあ、高速、何でしたっけね、 高速道路に乗ることが多い地域とそうじゃない地域っていうのはありますからね。はい、泉さんがバイクで旅をしていた時に高速のサービスエリアの駐車場でハーレーダビッドソンの大軍団がいた時はテンション上がった、あーそれ多分あれですね、バイクサークル的なやつなのかな、多分ハーレーサークルみたいなんでしょうね、多分ね。
ちょっと羨ましいな、そういうのは。
すげえな、
いいな。
そうでも何でしたっけ、私の親父の知り合いのなんかその女性のバイカーさんがいらっしゃるんですが、そのバイカーさんが大量いっぱい人連れてバイクでうちのうどん屋に食べに来てくれてたんですけど、いや女性のバイカーさんは意外に少ないのかね、その人モテモテでしたね。はい、ですです、そういうこともありましたね。スリンさんがね、免許あるけど、車運転する機会なくて5年以上経ったな。免許し、あれしてないですか？有効期限切れてないですか？気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。私やらかしたことありますんでね。
あるんだ。
誕生日は絶対確認してくださいね。誕生日に行くと。
あるんだ。
はい、私あります。やらかしたことあります。
バレでもなんか、過ぎても2年以内だったらどたらとかなかった。
期間が短かったらセーフですけど、長かったらやばいです。はい。で、白ご飯さんがね、教習中に目の前の車がトランクが開きっぱなし走行してて、教習クラクションを鳴らしました。するとお相手さん焦って逃げようとします。教官、こっちトラ教習車じゃ煽りちゃうわ、待てみたいな感じ。あーね。バイクの免許 400cc まで乗れるワールが高速道路を走れるかどうかは自信がないで、バイクの高速道路は俺も自信ないですね。バイクはちょっと怖いですね。いいスリンさんがね、更新はしてますよ。ただのゴールド身分証明書。でも運転免許証の教習で見ちゃったっていう意味だったら、あれですね、何でしたっけ、仮面の試験の時にさ、その前の車が踏切前の一時停止のところでエンストしちゃってですね、で慌ててエンジンをかけ直したか、でもそのギアを入れたまんまエンジンをかけようとしたんでしょうね、おそらく。そう、ギアをニュートラルにしてエンジンかけないといけないじゃないですか、エンストしたらね、もちろん。でそれを多分慌ててたんでしょうね、もうギアを入れたまんま、もうとりあえず慌ててその車のキーを回してたんか、もう目の前の車がそのガッタンガッタンガッタンガッタンガッタンって揺れてブシューンってまた演奏して、またギュルルルルガッタンガッタンガッタンガッタンガッタンブシューン、ギュルルルルガッタンガッタンガッタンガッタンブシューンみたいなことをやってて、前の車めっちゃ揺れてるみたいな。でそんな話はありましたね。悲しいことに自転車と電車で異なるので、正直いらない。確かに都会に住んでたらいらないですね。うちの実家だと車ないとね、生活できないですからね。はい、排気量が小さいバイクで高速はきついけど、大型バイクなら高速は安心安全に余裕で走れるそうです。なるほどね。はい、運転免許取得苦戦中？を早口で3回お願いします。運転免許取得苦戦中、運転免許取得苦戦中、運転免許取得苦戦中。どや。
パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ。
どや。あでもね、私苦手な早口あるんですよ。
ん？
赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪っていうのが私めっちゃ苦手です。はい、苦手です。赤巻き髪青巻き髪ひまぐやぎ
じゃああれは、
はい、これめっちゃ苦手なんです。
ビンゴガッパ、そういうのがあるんだけどね。
へ、
なんだろう。
あとバスガス爆発は普通に言えます。これなんかめっちゃ難しいらしいんですけどね。
バス爆発はね、 でもシャー少佐はね、
シャー少佐、シャー少佐、シャー少佐です。あれが言えない、ミックスジュースチューチューチューチューが言えないです。
何それ、え、何それ、
ミックスジュース抽出中、
抽出中、
うん、
ミックスジュースを抽出、まあ、なんとかっていうのもあったんです。
そう、これミックスジュース抽出中、抽出中、抽出中は言えないんです。はい、
抽
出中、滑舌に関して私は呪術回戦呪術回戦がタイトルが言えない、呪術回戦ね、どうしてもジュジュチュになってしまう俺もなります、これは、はい、まあね。さあ、というわけで、エイチャル様、アリス様、リスナーの皆様、こんばんは。寒い日も続きますが、皆様のご健闘をお祈りしております。さて、見ちゃったとのことですが、私の場合は見てしまったというような恐怖な出来事です。ある実力が拮抗している大会にて、ある参加者が短期間に2度も勝ち抜けすることがありました。ほうほうほう。1度目は生で、2度目は途中で退席したため、アーカイブで見ちゃった。もとい見てしまったのです。
うん。
そうです。八百長です。
その
参加者は主催も兼ねており、自身の権力を抑えきれなくなったのでしょう。令和の時代にこのような悪を見ちゃったことに驚きを隠せませんでした。皆さんも知ってもらうために、匿名で大会名と八百長をした主催者様をご報告いたします。
どうしてあれなんだろう、分かった、八百長だっていうのが分かったの。
大会名コロコロタイム、主催者名エイちゃんさん。
あ、なんだよ、もう。
皆様もこのような闇を拡散してしまい申し訳ございません。何卒皆様には光の道を進んでいただくよう、ひらにお願い申し上げます。
光の道、
次のコロコロタイムは勝つ。
光の道、
はい、ね、何でしたっけ、コロコロタイムで、私、八百長と言われてる、八百長ちゃいますからね、あれ、ほんと
ほんと、
はい、まあ、HR さんかーいみたいなね、ツッコミいただいておりますが。さあ、というわけで、いい時間になりました。掲示板も更新、ね、終わってるっぽいので、行ってみたいと思います。今日のお題のコーナーでございました。さあ、というわけで、例の、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいます。
待ち
ますよ、大丈夫です。ご安心ください。さあ、というわけで、白ご飯さんが、私は見たのだ、タルコフで八百長、エルデで八百長ということではございますが、フラグが立った可能性ということでですね、皆さん準備はよろしいでしょうか。
次回は見られちゃったね。
次回は見られちゃった。なるほど。
これやろうよ。
ね、あれですよね。何でしたっけ、
これやろう。
見られちゃった。
次回見られちゃった。
見られちゃった。ああ、うん。
これ決まりね。
次回でいいの？ちょっと開けない、うん、見られちゃう、まあどっちでもいいよ、どっちでもいいか、はい、まあゲストさんが来る場合とかは、まあ、ちょっと対お題に関しましては変わるかもしれませんが、まあですです、うん、はい、というわけでですね、メインコンテンツなんだって、死にたくない、見られちゃったなら私は自信がある、あーなるほど、自信がある。まあ、ほんだら次、私とアリスさん会は、見られちゃったやってみましょう。ではですね、うん、準備よろしいでしょうか。バトルコマンドを入力したいと思います。いきますよ、
うんうん、
3、2、1、ポチッとな。さあ、皆さんが画面から消えて上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました、当配信恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあ、激しい戦いが繰り広げられております。 さあ今日は八百長はしておりません。今日は八百長はしてないはず。さあ今日最後まで生き残るのは誰か。おっとすでに何名かが戦闘不能になっておりますが、俺はもう死んでる。俺も死んでるよね。俺も死んでる。ああよかったよかった、私死んでます。私戦闘不能になっておりますので、八百長はなっておりませんが、さあさあさあさあさあ、現在体力を大量に残しているのは篠森千佳さん。さあ泉さんが回復アイテムを確保。おっとここでスリンさん戦闘不能。泉さんと元囚人さん篠森千佳さんとの戦いだ。さあ泉さんと元囚人さん、泉さんがもはや体力ミニだ。篠森千佳さんが体力回復してまだ半分以上残している。ミニ残りの泉さんと篠森千佳さんとの一騎打ち、これは決まった。本日の勝者は篠森千佳さんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。というわけでエンディングでございます。よいしょ。ほ、これだ、よいしょ。というわけでですね、本日も最後までお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
一応ですね、ちょっといつになるかわからないんですが、ゲスト様をお呼びすることになっております。何でしたっけ、まだねちょっと確定では、日付とか詰めてないので確定ではないんですが、私のね、うん、そのアーマードコアとかを配信してる時の あの配信画面とかをね、
うん、
とかあと、まあ、作っていただいてる作ってる、クリエイターさんですね、久しぶりに、VTuber さんでは VTuber さんではあるのかないのか微妙なところでは、ご自身も配信されてますんでね、クリエイターさんとしてですね、そういった方をちょっとお呼びしたいと思います。詳しい内容に関しましては後ほどですね、X の方でも、語らせていただきたいと思います。いろんなね配信素材とかあと音楽とかを作られている結構ね VTuber 界隈では有名なクリエイターさんをね、お呼びすることになりましたのでね、もうよかったらそちらも楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了しましょう。いや皆さんめちゃめちゃ寒いです。
寒いです。
そう、明日セブンデイズトゥーダイ無双をやったりするんですけど、明日、一応ねセブンデイズトゥーダイちょっとアップデートが来ております。バグ修正レベルのプチパッチなので、ね、まあなるべく特にね大きな修正ではないので、今まで通りのデータでやろうかなと思っておりますんでね、アリスさん話すってるので、はい、あったかくしてねっていうことでござい
ます。はい、ありがとう、
はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。明日セブンデイズトゥーダイ無双、そして、金土日もね、うん、何らかの配信をやろうと思っておりますので、ね、よかったら、遊びに来てください、うん、まあメインはね、こちらのチャンネル名にもなっておりますこのレイブンズナイト、ここがねやっぱり筋の一本としてはね今後もやっていきたいと思いますので、ね、ぜひぜひ、今後とも仲良くしていただければと思います。というわけでですね、今日はこの辺で終了しましょう。この放送をお送りしましたのは画面向かって左自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
画面向かって右この寒さの中半袖を着ているねアリスと思ってしまったアリスラビムでした。
まあ私も半袖です。でもちゃんと上にフリースと着るも
ん。違う違う、この画面だよ。
あ、画面か、なるほど。俺も半袖ですよ、ほら。はい、というわけで、次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさーい。
またねー。